今日の水戸黄門様は先週に引き続き4名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使小林俊則先生、水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は本当に真面目に話しましたんで、は
い、そうですね、
今日も真面目に話しましょう。
2週連続真面目に
珍しく今回私ね、
はい、
すごく子ども庁がいいことしたなと思ってるんです。
子ども庁、
どういったことですか？僕らもね、子どもの頃、ちょっと口はばったいですけれども、
はい、
私も子ども時代ありましたんですよ。
いや、そんななかったら困ります。みたいな。
その時にね、やっぱりね、実は貧富の差がすごい、僕ら子どもの頃は、戦後しばらくしてましたんで、貧富の差がすごくあって、
うん、
お母さんしかいない家の子っていうのはどっちかというと貧しかったんですね。
はい、そうでしょうね。
だから割と夜働きながらとか、
うん、
すごくなんか一生懸命働いてやっとこさ子供を、だから食事もおろそかになるんですよ。
うん、
そしたらやっぱり家帰っても食事ないんで、夜遅くまで小学校からほっつき歩いたりするんだよね、時間潰すので。でそういう家はテレビもないんですよ。
うん、
だからみんなそういう子集まってなんかうろうろしたりね、やっぱりね、不良になったりするんですよ。
うん、
で今子ども庁がそういうふうな家庭のこのための食事の部分の、
はい、
そういう委員会で我々の尊敬する兼高長官が委員長になったんです。
あ、長官が委員長でございます。
僕ね、これすごくいいことで、やっぱり長官は警察庁の長官をされてただけに、
はい、
やっぱり子どもの育成とか不良の問題も含めて、やっぱりそれは治安とかいろんな部分に影響するんで、
そうですね、
やっぱりね、食事って大事やなと思いますね。
うん、
そら毎日ちゃんとした食事をちゃんとしてたら案外満足しますよね。
うん、
長官ご、あれはどっから来たんですか？
いや、あれはね、要するにもともとは子ども家庭庁の補助金、
はい、
助成金なんですけど、
はい、
私がやったのはそれでもすごく一部で、東京の、関東かの、子ども食堂に対する助成金の審査なんです。
あ、審査も入ってるんですか？
そう、審査委員会なんですよね。
あ、もともとはそうなんですか。うん、
でそれはだから子ども家庭庁から委託されてやるっていう、はい、そういう審査委員会なんですね。でね、僕はもうさっきすごくこう持ち上げてご紹介いただきましたけども、ただその審査をやっただけなんですけど、なんでちょっと関心持ってたのもあるんですね。なぜかっていうと、私警察で殉職する人っているじゃないですか、
はいはい、
格闘して殺されるとか、
はいはいはい、
まあ、交通で事故に遭っちゃうとか、
はい、
でその人たち そのあれがいるわけですよ、子供たち、
うん、家族、
家族、はい、だから要するに一人親になってるわけですね。それのその団体の仕事をちょっと今でもやってるんです。
うん、
でね、時々ね、いや本当に何とかならんかなみたいな話があるんですよね。
なるほど。
今でもね、すごくこう今回もうそういうことをやるきっかけになった一つは、やっぱご主人が警察官で、訓練中に倒れるんですよ。で何年か寝たきりになるんですね。
うん、
で倒れた瞬間にもう働きがいなくなるわけですよ。うん、でお子さんが2人いて、
はい、
でその奥さんがすぐ働きに出るんですけど、看病もしなくちゃいけないじゃないですか。
なるほど。
お子さんも何とかしなくちゃいけない。
なるほど。
だもう大変な状態になるんですね。で、まあ、一生懸命働いて深夜帰ってくると、うん、お腹を空かせて待ってるっていう、うん、でその彼女はものすごくやっぱ辛い、突然辛い人生になって、うん、で泣くんですよね。でところがそれは泣くのは子供たちを寝かしつけてから泣くわけ、うん、で そういうふうに彼女は思ってたんですよ。でところがその父母会とかあって、その父母会には行けないわけですね、
ええ、
で同級生のお母さんから電話かかってきて、
ええ
まあ、下のお子さんが1年生の時なんですかね、うん、あの七夕のこう願い事をみんな書いた中で、うんうん、その下のお子さんがあのお母さんが泣かないで済むようにって書いてあったって言うんです。で自分は完全に寝静まって、うん、
なるほど、
分かんないように泣いてたつもりだったのがずっと分かってたんだなって思って、それ以来の一切泣かなくなったというわけです自分が。
なるほど、
泣いちゃダメだと、
なるほど、
というような話を聞いて、で、まあ、こういうことをなんとかその少しでもっていうんで、その子どもたちに奨学金を出す団体の仕事をちょっとやってるんですね、
はい、なるほど。
で今回のやつは子ども食堂なんですけ ど,
なるほど、
やっぱりお腹が空いて、
なるほど、
学校に行って給食までなんとか我慢するみたいなね、
なるほど、
そういうご
家庭があるんですね。
あるんですよ、うん、でお母さんは何にも食べない、自分になんかちょっとしたものを出してきてっていう、その家もあって、で今子ども食堂って、まあ、街中に結構ありますよね。
あります
ありますね。
であのフードロスも多いし、なんかもうちょっと効率的にあのもう何ですか、みんなでこうそれシェアできないかなと思うんですけ ど, ど、まあ、そういうこともあってその審査をやらせていただいて。
なるほどなるほど。これ進藤さん、長官は我々ここにいる我々みたいな地獄組や思ってたら、
いや、違う、
天国組ですね。
天国組でしたね。全然あの地獄違いましたね。
いやいや、それ私は何もってどういうことかな。地獄はもう間違いないです。
絶対天国ですね。
黄金様ですね。
これいや、これはもう完全にもう、
別れ道で天国の方へ行かないと
ね。そうね。どっちが言ったら、あの農水の小林先生と橋村先生組ですわね、
ええ、
もうちょっと人間変わったんちゃいます
今年から
もう私ね、絶対出会った時からこの人は私と同じ地獄組のボタンは、いえ、徳川さん
徳川さん間違いないですよ。
いやいや、長々お世話になりました、ね
年金で生きると、年金で生きると思うなっていうのは、あるえらいすごく有名な力のある女性から若い頃に散々言われましたね、
うん、
年金ってどうなるかわからんっていつも思っときなさいって、うん、そりゃそうですわね。子供が減る時代にね、年寄り増えてね、年金がねこのままいけるかどうか、ここで質問です。
お、
財務省としてそこの見解はどういうふうに持ってあるのかなって
これはですね、まあ、あのいいか悪いかあれですけど、マクロスライド制度って入れたんですよ、
はい、
これはざっくり言うとですね、要するに払ってる人のお金で賄える範囲でしか、あの、うん、受給は支給はしませんっていう制度なんですよね。でそれだとするとほとんど100年以上持つことになるんですよ、うん、その代わり何が起こるかっていうと、その昔は物価と賃金の上昇分全部フルに、うん、あの上がってたんですけど、
ええ、
物価賃金上昇のまあ何割かは削って出すっていうやり方で、
うん、
その歳入に合わせて、まあ、その収入に合わせて歳出をやるっていうやり方を入れたんで、
うん、
年金は無限にほとんど持つんですよね、あの子供が多少減っても、
ええ、
それとまあ今ものすごくあの株が上がってるんで、年金のGPIFがものすごく儲けてますから、 今のところまああんまり少なくともかつて言われてたほど年金 の、 持続可能性については大丈夫だと思うんですけど、
うん、
まあ要するに実質的な支払い分は減っていく可能性があるっていうこと
ですね、うん、そうですね、結局そういうことですよね、うん、でもっと怖いのは生産力が弱った国は全てにおいて弱りますから、でその元の部分が日本が体質的に強くなる方法が果たしてこれから残ってるのかなと、というのは産業に対する意識っていうのは我々が30年前にガーファーがこれだけ政治も含めて全てに影響力を持つなんかいうのは想像できないわけですから、例えば日本で始めたそのネット上の商店街、
うん、
そうするとこれアマゾンに勝てるかっていう問題なんですよ、
うん、
そしたら怖いのは騎馬民族は1でしかダメなんですよ、
うん、
というのは2番手で草原に行ったら、
はい、
一番最初に来たやつに全部食い散らかされて自分の連れてきた、まあこんなやったら変ですけれども羊なんかは飢えて死んでいくわけですから、それいつも一番でないと、うん、と農耕民族っていうのは自分の畑耕してるから、うん、2番手であろうが3番手であろうがどうにか生きていける社会、
うん、
だからやっぱり蓮舫さんが2番やったらダメなんですかって、これアメリカ的な発想やったら成立しないんですよ、ダメなんですよ、うん、でそこで今の日本がナンバーワン構造のあるものを持てる構造を持ってるか体質を持ってるかの問題が、
うん、
僕は今回ガーファーで余計これはまあ民間としてですね、東川さんどう思われますその辺、
ね、いきなり振られましたねいやだからそのね蓮舫さんが2番じゃダメなのってそのもともと農耕民族なんだから2番でも3番でもいいんですよね、ただ、
うん、
要するに明治以降産業革命があって、うん、その産業の波が入ってきてで一生懸命働かないと、その1番要するに競争をしないと這い上がれないんだっていう世の中に、うん、そのお百姓さん以外の方々はその落とし込まれたわけですよね、
うん、
でその一番になろう、要するに切磋琢磨をしながら、
はい、
その勝ち上がろうっていうこの競争をある時急に放棄してる
ん
だと僕は思ってるんですよ、
う
ん、でいいじゃないのと2番だってと、
うん、
こういう話でこうだらっとしてしまったというのが今なのかなというふうに思っていて、でこれをもう一遍締め直さないといけない。だから高市総理が頑張って頑張って5回言ったっていうのは、私はそれはありだと思って、
ね、
でただし労働基準法に対して反抗してるわけですよ、
うん、
あの方は
そう確かに
頑張ったら過労死するじゃねえかと、どうしてくれんだになっちゃうでしょ、でも過労死するかどうかって本人しか分かんないですよ、
本当そうですね、
そうなんです、だからやっぱりそれは自己責任でしょっていうところが全くなしに全てお上が悪いになっちゃう、
うん、
でこれはやっぱりあのかの江戸時代ですらそんなことないわけですよ、
そうです
ね、一生懸命働く、
そうです
ね、でそれは親のためであり、うん、兄弟のためであり、
うん、
その一生懸命働くっていうその人間の習性がありますよね、
確かにそうですね、
例えばお百姓さんだって上場の田んぼって上上の田んぼって書きますけど、要するに収穫量の多い田んぼからね、下下まであるわけですよ、でその収穫量にばらつきが出る田んぼでも頑張ってどうにかしてその収穫を増やそうという努力があるわけですよね、でそれに対して下の田んぼでもこれだけ取れたんだったらもっと税金払えとは絶対に言わなかったんですよ、でそれは頑張った分だけお前の収入が上がったんだと、よかったねって話なんです、
うん、
でこれを否定しちゃったんですよ、どっかで、
でその全ての源 点っていうのが教育なんで、その教育に競争力を外していけば、教育は平等じゃないんですよね。やっぱり頑張るやつ結果におけるやっぱり差別が存在する、その中において競争社会っていうのは、僕は競争社会の存在が一番平等や思うんです、で競争社会をやめさせた社会っていうのは、これはかえって平等じゃなくなるんですけれど、全く日本の社会っていうのは逆にしてしまって、その産業構造まで、人間的な部分まで、それで今一番びっくりするのは、出世したくないっていう若い子がいる、そんなね、国がね、世界に勝てるんかなと、世界のね、何かナンバーワンを作れるのかなと、でそこはね、ものすごくね危惧するんですけれどもね、やっぱり集約的な最後は財務ですから、そういうものので、要はお金が集まったものをいかに上手に分散するか、配るか、これはやっぱり財務省の一番大事な仕事なんで、その辺は言いにくいと思いますけれどもどうですか鈴木先生。
さっきのちょっとあの金高さんのお話にもちょっと通じるんですけど、今はあの生活保護の認定を受けると生活保護のお金がフルにもらえるわけですね、ところがさっきみたいにあのカフで頑張って働いて、わずかだけども税金を納めてるけども、すごく貧しいっていう人がいるんですよね、でそういう人が要するに認定されるか認定されないかで、要するにあの天と地みたいになってて、で一番おそらく日本の社会で今苦しいのは、頑張って生活保護よりちょっと上ぐらいの人が一番苦しんでおられるっていう、あの話もあるんですね、でだから今なんかマイナンバーカードって入って、なんかみんなあの所得が把握されるのは嫌がっておられるんだけど、全部ちゃんと把握してもらってですね、少ない人は少ないなりに、多い人は多いなりに、ただ儲かったら儲け得だみたいな今あるじゃないですか、要するに何万円の壁とか、130万円の壁とか175万円の壁とか、それ以上儲けるんだったら扶養家族手当をもらった方がいいとかね、そんな話があるんだけど、そうじゃなくてちゃんとその働いたら働いたなりに所得は手取りは増えていくと、で生活保護の人でも少し働いたら、やっぱりもっと全然働かない人よりはちょっとは手取りが増えるみたいなね、そういうふうな、こうなだらかなこの所得を全部把握した上で、給付をするっていう制度をね作れば、もう少しみんなもやる気になってね、働いた方がいいかと。要するに時間、パートの時間を調整するなんてバカみたいですよね、働けるのに。
本当そうですよ、
だからそれは制度は本当に抜本的に変えたらいいんじゃないかなと個人的には思いますけどね。だからそのためにはやっぱりある程度皆さんが今嫌がっておられる個人の所得を全部把握されるっていうことをすごく嫌がっておられるんだけど、もう全部把握してもらって、その代わり非常に平等な公平な給付と負担を作った方が僕は個人的にはいいような気がするんですけど、
ね、僕も本当賛成です、ただ日本は平等の名のもとに多くの不平等を作ってしまってるんですね。例えば生活保護を受けたら保険料もいる、医療費もただ、反対に頑張ってる人が最低賃金の中からあんた働いて頑張ってんねんから普通に病気しても保険料払ってる、でこれ逆に生活保護で受けてる人が医療費無料で、これやっぱある面違う角度から見た不平等ですよ、それ僕は日本はあまりの平等を唱えすぎた不平等が全てにはびこって、例えば運送屋の若い兄ちゃんが 働いてちょっとでも収入増やそう思っても働けないんですもん、あんたそれ以上働いてあかんって、こんなねおかしな話ないですよ。
いや、
めちゃくちゃ
私も全くその通りだと思うんですよ。で特にね、飛び抜けた才能があって一生懸命努力してと、まあ、大変なことができそうな人っているじゃないですか、ね、それも潰してると思うんですよね。
そういうふうに
例えば今サブロック協定に反して、
はい、
月何100時間ですか、
はい、
何回かやったらもう罰則なわけですよ、うん、管理者は、は
い、
だからそれがもう違法なわけですよ。規制してるだけじゃなくて罰則をかけてる、ね、だからそのできないですよね、
うん、
でそうすると例えばちょっとクリエイティブな仕事をしてる世界でもそれ適用されますから、うん、昔ね思い出すんですけど王選手が、
はい、
宮崎のキャンプで、
うん、
帰ってなんていうんですか、はいはい、宿舎で素振りして
真剣
で、
はいはい、
で一本足打法を完成、
はいはい、
あれ何十時間もやってるわけですよ堂々、
うんうん、
で完全に労基法違反なん
です確かに
ああいう人飛び抜けた人たちがすごく出にくい規制がかかってると思うんですよ。これ日本にとってものすごい良くない。
僕は競争社会を失った社会っていうのは社会として崩壊するばっかりで成長しないんです、
うん、
だから競争力があるから成長するんであってそれを平等にしたりこれ以上したらダメですよ。だから王選手生まれなくなりますよね、
うんうん。
まあ、あれはちょっと、まあ、特殊な世界なんでしょうけど、
まあ、それ
は個人契約なんでしょうけど、
ね、
ただそれが普通 の、 その従業員での中でああいうことをやって、うん、でもう極めようみたいなね、
う
ん、人たちが今非常に出にくい社会ですよね、
うん、
そうね。一番あるのは中小企業なんかが一番そこに入ってきますよね、
うん、
要するに大企業やったら事務仕事だけで済むんやったらそれでいいんかもしれないけど、
うんうん、
中小企業で労働をしなければ金が入ってこないっていう人たちが一番困るんですよね、
うん、
もう先ほどのね運転手さんとかね、うん、そういうのはやっぱりいやもうちょっとでも稼ぎたいですよね若い人って、
うん、
それが全部ストップかけられてるっていうのがやっぱり一番今のこのおかしなね働き方改革の問題点や思いますけどね、
うん、
今日はこの新藤さんのマットの意見を最後に終わりましょう。
はい、新藤さんまとめていただいてありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺沢奈々子と
金高正人と
鈴木雅樹と
小林俊則と
徳川成政でした。